東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害文化アーカイブ研究分野の海老名雄一先生です。海老名先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今回は、歴史が導く災害科学の新展開、このシンポジウムについてお伺いしているんですが、はい、今日伺いますのは昨年のいつの開催のものですか？
はい、これは昨年 の、 12月4日に開催しました、
はい、
歴史が導く災害科学の新展開5、分離融合による1611年慶長欧州地震津波の研究というシンポジウムになります。
はい、
このシンポジウムですね、時々このラジオで私 の、 研究としてお話しさせていただいている、1611年慶長16年の、はい、いわゆる慶長欧州地震津波につきまして、伊達政宗の時代に発生した津波のことなんですけれども、1611年に発生していますので、昨年は慶長欧州地震津波の発生から、410年
そうですよね。
はい、ちょうど東日本大震災の400年前に起こっていましたので、410年目にあたること、それから、この慶長欧州地震津波の研究についてはですね、私をはじめとして災害科学国際研究所がその設立した当時からさまざまな研究者が関わって、研究を続けてきました。
はい、
その10年間の研究の、一つの集大成という形で、今回このシンポジウムを開催いたしました。
なるほど。
津波の発生が1611年の12月2日だったので、それに近い日にちということで12月4日に開催しています。
なるほど。でもこのネーミングもだいぶ定着といいましょうか、馴染んでまいりましたね。
そうですね、今回のシンポジウムでもお話ししたんですけれども、やはり従来呼んでいた慶長三陸地震津波という呼び方では、どうも小さいイメージとして感じられてしまうというふうなことで、やはり資料に基づいて、被災範囲を正確に示すこの欧州という言葉使っていきたいというふうに考えています。
なるほど。
また、欧州というとまた伊達政宗の連想も結びついて、仙台とも関わりの深い津波であったというふうなことが、分かるので、このネーミングで慶長欧州地震津波という名前でこれからも研究していこうと思っています。
はい、今回は何人の方々が発表、
全部で10人の、歴史学と、それから考古学の方ですね、それから地質学の方、津波工学の方、それから、あとは科学史ですね、科学の歴史を扱っている、先生も登壇して、かなりバラエティ豊かな報告をさせていただきました。
はい、どんな内容だったんでしょうか？
今回のシンポジウムで、特に新しかったのはですね、宮城県内、これまで私このラジオで、お話しさせていただいた岩手県の宮古市とか仙台の岩沼市だけではなくて、新たに宮城県の多賀城市であるとか、あとは北海道の胆振南部苫小牧とか
胆振、ね、東部地震の胆振ですか？
その沿岸部でも、この1611年の、歴史資料、津波が来たという歴史資料とこれに対応する可能性のある津波堆積物というのが発見されて、おりまして、我々が考えていたよりももっと広い範囲に、及んでいたというふうに、考えられるようになってきました。それからあと、ラジオでも以前お話しした岩沼で発見された慶長津波と考えられるという津波堆積物だったんですけれども、岩沼の海岸部で発見された砂の層なんですが、実は1454年にも京徳という年号だったんですが、その京徳津波の堆積物か、1611年のその慶長の津波の堆積物かというのがなかなか決め手がなかった。炭素年代測定法だとなかなか年代に幅が出てしまって確定が打てなかったというのはあるんですが、今回ここにですね、考古学的な調査で、この砂のあるところを横に掘って、どういう歴史的な痕跡があるのかというふうに調べたところ、人とか馬の足跡が多数発見されたんですね。津波の砂をの上にをこう人が人とか馬がこう踏んでいった足跡というのが分かりました。実はこの宮城県の沿岸部というのは、まさに伊達政宗の時代に、 新田開発が積極的に行われるようになって、その、まあ、堆積慶長津波があった後にそこで新田開発が行われたという、まあ、歴史資料と非常に合致するような内容 の、 その考古学的成果が得られたと、いうふうなことで、まあ、慶長の津波の堆積
1611年で間違いないだろうと、
はい、おそらく間違いないだろうというふうな結果が出て、まあ、10年間でこの慶長奥州地震津波像というのがだんだん明らかになってきたところです。
そうですね、はい、はい、
で、こうした成果も使いながら、じゃあどれくらいの、まあ規模だったかというふうなことで、津波工学の先生が計算したんですけれども、はい、現段階で、これだけの、まあ、津波を起こす地震津波としては、うん、マグニチュード 8.8、プラスマイナス 0.1、まあ、それプラスマイナス 0.1 ぐらいの誤差はあるかもしれないけれども、はい、まあ、マグニチュード 8.8 ぐらいではないかというふうな計算を出されていました。
まさに東日本大震災に匹敵するぐらいの強いものだったということですね。
震災前はこの慶長三陸地震津波と呼ばれていた頃はマグニチュード 8.1、 だいぶ小さく見積もられていたんですが、8.8 なのでマグニチュード 9.0 の東日本大震災にだいぶ近づいてきたというふうな感じになっています。
そうです、はい、いろんなことが裏付けられているということですね。
そうですね、はい、改めてその歴史資料に書かれていたことの裏付けというのが、まさにこの10年間の成果の中でさまざまな分野から出てきているというふうなことになります。
そうですか、もう本当にこのシンポジウムのタイトルに掲げてらっしゃる歴史が導く災害科学の新展開と、
はい、
その上にふさわしい内容だったですね。
そうですね、
今回もね、
はい、
はあはあ、はい、でこれはこのシンポジウムは来年度も続く。
そうですね、はい、まあ、私たちこの歴史が導くと今言っていただいたような形で、歴史っていうのは非常にこの、歴史学という一つのジャンルだけではなくて、そこに関わるその先人たちの活動であったりとか、そこに記される自然現象とか、さまざまな人たちがそれを見ることによっていろんな研究ができる。これは歴史学だけが独占してちゃもったいないわけですよね。
そうですよね、
はい、こうした先人たちの残していく古文書、まあ、前も言いましたけど日本には約20億点ぐらいの古文書が残されているという推定がされていますけれども、はい、まさにこうしたビッグデータをですね、いろんな分野の人たちで、活用して新しい研究につなげていきたいというふうに考えています。
わかりました。今年もどんな新展開があるのか楽しみにしています。
はい、
はい、今月は海老野先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。